ルルオンザブリッジ。皆さんこんばんは、パーソナリティのルルです。週末はいかがお過ごしでしょうか。この番組は直球時々変化球、たまにオブラート包み添えのぶっちゃけ語り場30分、本音トークを中心にお届けしたいと思います。20時までの30分、お付き合いよろしくお願いします。ルルオンザブリッジはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオから、一般社団法人ハンドメイドキャンドル協会の協賛を得てお届けいたします。
夢の種、
本日は6月の1日ですね。6月の第1週目の土曜日です。ルルオンザブリッジはボリューム228になりました。でね、まあちょっとこの収録が、ゴールデンウィークの後ということでね、ちょっとね、この放送時からしたらちょっと、1ヶ月ほど前のお話になるんですけれども、まあね、ゴールデンウィークといえば、まあ、ブログにもいろいろ書いてましたけども、皆さんね、多分10連休とかあったら、僕の場合は10連キーまで一緒でね、んじゃなくて、んになるんだよね。キューじゃなくて、キン。え、10連キーになるとかいうのが、結局その僕がね、メインでやっている支援のうちのガイドね、ガイドとかがそこに集中するとなると、本当にね、ガイドだけじゃなくても10連キンとかだったんですけど、まあ、そういうことが多々ある。もう祝日とかはね、大概そういうふうな形になることが多いのですが、まあ今年はね、まあさすがにちょっと10連勤まではいかなかったのかな。ちょっとなんか休みと平日の塊それぞれがね、なんかこう休み平日休みみたいな、まあ展開になったわけなんですけれども、ただまあガイドはね、まあありまして、まあガイドといえば、もうブログでもね、もうお母様にね、さっき言っておきますけど、ちゃんとお母様にもこういう伝え方をするということで、ブログ、それからブログの声バージョンであるこのラジオでも、話はね、エピソードとして皆さんちょっとお伝えしたいテーマがあった時には出すねっていうのはご了承いただいてて、今回のこのゴールデンウィークの話もね、ちょっとあったのをちょっと伝えさせていただくわって言った了承を得たっていうことを踏まえての、まあ今日お話になるんですけれども、まあ、まずね、M 君ね、久々に登場かな、この M 君主体のお話で出すのって。M 君、まあ8年目、だから丸7年やって8年目になるんですけれども、大体ね、もう1回に平均はあれだけど、まあ7時間とかのフリープラン、このフリープランガイドね、フリープランガイドやってるとね、もう、まあもちろん4時間の日、外食支援とかあったりするんですけども、7時間の日、全部合わせてね、月に40時間あるんですよ。持ち時間40時間全部僕は持ってる、プラス通院とかその他入れたらね、まあざっくりですよ、ざっくり計算したら月に50時間、50時間を12ヶ月やると月6、600かな、合ってるよね、50時間かける12、600の、それが7年、丸7年あね、数えたらもうなんか4000時間ぐらい超えてるんですよ。そういうのも踏まえてね、ちょっとね、ゴールデンウィークのね、中にね、一つこう、本当に皆さんお伝えしたいポイントと、まあこれからね、まあやって、僕がまだこういう形で、行っているフリープラン、体験型移動支援っていう、こういうパターンもね、皆さんも活用していただければというお話をしたいなと思う本日のルオンザブリッジもここから始まります。はい、ではジングルを挟んでメインでお話しさせていただきたいと思います。
夢の種、
はい、本日のルオンザブリッジ、ここ メインここから入るんですけれども、まあね、ゴールデンウィーク、ね、まあ、いわゆるなんか前半後半に思いっきり分かれたような展開になったんですけれどもね、まあ、前半ですよね。前半だから先ほど言った通りね、まあ、M 君とはもう何千時間と共にね過ごしてて、で何千時間の支援ってね、まあ、計算合ってたのかな、なんか3000、4000ぐらい、まあもう4000時間としましょう、だいたいそれぐらい7年でね、まあプラス何ヶ月かあるんで、あの支援で勤務とかしてると何千時間ぐらいってやつは、まあ10年、まあうちら、僕ら支援側としての言葉で言うんですけど、まあ10年選手、20年選手とか言ったら累積それぐらいあるかもしれないですけども、通常の勤務と違って、このガイドね、フリープランも含めてですけど、ガイドの大きな違いって、すべてマンツーマンなんですよ。だから、1対1で、もう3500、まあ前だと3500時間としました。3500時間、共に過ごしてるわけなんですよね。で、3500時間共に過ごすのも家ではなくて、ガイド、要は外ですよ。もう何が起こるかわからない一般の方もいるところで過ごすってやるとなると、やっぱりそれをそうと思ったらね、もちろん1年目、2年目よりも今の6年目、7年目、8年目っていう方が、だんだん僕も情報量は得てるんですけれども、とにかく利用者さんのことをもう酸いも甘いもね、もう空でね、1時間ぐらい喋れるぐらい特性、今までの変化とかも含めて喋れるぐらいしっかり注目しておかないと、まあまずできないんですよね。これだから僕がすごいことやってるっていうふうに取らないでくださいよ。こういうふうな支援もあるっていうことで、僕どっちかやったら逆に言うとざっくりね、ざっくりでもいいから全体像を見ながら進めていくっていう、こっちがダメならもうすぐこっちで行くっていうような、まあ、臨機応変タイプで、まあ、ゴールに達しなくても近づくっていう、そういう性格の人には逆にめちゃくちゃぴったり合ってるのかなとか思うんですけれどもね、それだけで行ってる時間だけじゃなくて前後考察もそうだし、今度ガイドこういう感じでここだったらいけるかなっていうのを、探りながら行くわけなんですけれども、まあね、その M 君特性いろいろありまして、やっぱりなかなか外に行ける場所も限られてはいるんですよ。限られてはいるんですけれども、限られているってことはいわゆる社会参加にもうこれ制限かかっちゃってる部分がねどうしてもあるわけなんですよ。やっぱりそれは仕方がないことだとは思うんですけれども、ここでねちょっと皆さんご存知かと思うんですけれども、ヘルプマークね、ヘルプマークの存在ももうずっと、まあ、前も何回かラジオでもお伝えさせていただいた話になるんで、まあ、ヘルプマークについての話はちょっと割愛しますけれども、これの存在、もちろん本人がそれを身につけてっていうのと一緒でね、あと並行して見た方がどういう対応できるかっていうところもね、本当はすごい大きなポイントで、そこ伝えていくのも本当はうちら支援者の役割なのかなと思う部分がある中で、もう本当にいろいろ考えた挙句、数ヶ月前に M 君にもヘルプマークはもう装着してもらうことにね、まあしたわけなんですよ。ブログにも書きましたけれども、お母様と相談して、でお母様にこう取り、手続きっていうかね、申し込む場所とか僕が行ってもいいんだけど、僕なかなか時間取れなかったんで、お母様にお伝えして取ってもらって、今は身につけて外出してるんですけども、それがねありながら、やっぱり障害特性っていうチラシを取っちゃうっていうのがある。それをやっぱ抑えきれないっていう気持ちの中からね、ガイドの時にね、梅田の駅を出た時にもう大暴れしたんですよ。こっちは止める、向こうは止められない、気持ち的にね頑張って、もうこの7年8年でものすごく成長して止めれる部分と、どんどん自分でできること増えてはきてるんですよ。増えてはきてるんですけども、どうしてもね抑えられないと、もう感情的にもう叫ぶ、大暴れする。でしかもね、相手がね、もう僕30の、僕がじゃなくてね、その M 君が30の、まあ、前半だった時から始めてる、今ねもう41なっちゃうぐらいで、もうがっちりとした大人なんで、パワーがめちゃくちゃ強いんですよ。もうお母さんなんかもね、あのお店でぶっ飛ばされちゃったりもするし、僕もねちょっと足捻挫に同じとこ2回やって、3年前にそっからずっとテーピング外せてないんですけども、もう力の加減によってはもう 塚口の駅でね、もうほんまにも青天食らったみたいなね、あったりするぐらいパワーがある。で、本人がやっぱ抑えられなかったら、そのパワーを発揮してくるので、こちらもパワープレイをしざるを得ないんですよね。で、僕がパワープレイを出したらどうなるか。もうこれ大の大人の取っ組み合いですよ。取っ組み合いになっちゃうんですよね。ここで、まあ、本当に今はヘルプマークがあるっていう存在で、かなりね、なんか誤解があっても、本当に説明して、まあ、で、解いてってちょっとあるんですけども、僕本当は誤解されること自体がね、ちょっとね、なんだかなと思う中で、そのゴールデンウィークに会った時は、たまたま通りかかった大阪府警おまわりさんね、お二人が、どうされましたって来てくれたんですよ。まあ本当におまわりさんもね、どうしたんやろって、なんかえらい暴れてるぞ、大の大人男二人が、とかいう感じで、僕は全部こう、事情を説明したら、本当に即ヘルプマークの存在も含めて、もちろん手帳とかも出してね、もうもちろん控えられるし、僕もだからおまわりさんにも名刺渡したら2回目ですよ。でもそんな感じで全部説明してたら、逆にすごい理解してくれて、落ち着かせるまでの間に、まあ解決策を取るのと、あとね、もう本当に行き先のどこ行かれるんですかって言われるんで、こういうふうな予定だったんですけど、言ったらそこの電車乗るまでじゃあ一緒に付き添いますっていう感じでね。まあ結局その間に M 君はもう落ち着いて、そこから先は本当にもう逆に言ったらもう忘れたんかと思うぐらいご機嫌さんな感じになってね、もう本人の大満足な顔をしてくれる。これ写真撮っていつもね、お母様にね、特別にね、もう全員にはしないんですけども、喋りえない、会話ができないっていう状態なんで、どこ行ったか、どういうものを食べたかってやつは、毎回毎回もう写真でお伝えさせていただいてるんですけども、もうね、暴れっぷりがすごかったのはね、その、まあ、結局メトロ、梅田の駅まで、阪急の梅田からメトロの大阪のところまで行くんですけども、おまわりさん二人で、M 君を支える。両腕をね、押さえてね。もうなんか両腕抱えて連行されてるみたいな姿になっちゃうんですけども、それぐらいパワーが強い。それぐらいパワーが強いところを対応しようと思ったら、こっちも本気で全力出さないといけなかったら、取っ組み合いみたいになってるよねって。もううちらはもう二人生傷絶えませんから、今までもね。でもこの時ですよ、僕ここで伝えたかったのがね、おまわりさんが声かけてくれた内容、どうされましたかっていう。ここが僕すごいまずね、やっぱこう助けを、やっぱり助けが欲しいわけですよ。やっぱり一人で止められない。やっぱり止めようとするとパワーにパワーを重ねると取っ組み合いになる。でもね、どうされましたかって、これどうされましたかって聞いてね、うーんってね、本当にうなずいてくれた方はありがたいけど、さあどういうことだろうっていうふうにね、ルーさんが言いたいのは何を言いたいねんって思ってくれた、思った方は、ちょっとね、もう一歩ね、今から言葉出すんで、それを踏まえて考えてもらいたいんですけども、もう一つ多いのがね、何してるんですかっていう感じで駆けつけてくれる人。で、そもそも駆けつけてくれる人っていうのは、僕全体のね、今までの中で1割いるかいないかなんですよ。大概はみんな、見て見ぬふり。見て見ぬふりか、何歩か離れたとこで立ち止まってこっちを見てる。まあ、もうそれはもうね、僕状況一応そって、周り見るんですけど、その人が多い中で、1割ぐらいは声をかけてくれる。ただ声をかけてくれる中で何してるんですかがやっぱり 7,8割から下手したら9割ぐらいかな。何してるんですかって言えば見ればわかるやろって、もうこっちはもうそんな説明してる暇ないんで抑えないとって。でもおまわりさんに言ったらどうされましたかってなったら、向こうは今の状況がどうなんだろうっていう前提で、何か助けられることがあったら、お力添えできることがあったらっていう、心構えで来てくれてるんですね。何してるんですかっていう言葉だと、もうこの取っ組み合いの状況からだと、そんないじめたらあかんや、もしヘルプマークが出たらっていう、そういう風な見方、もういじめてるっていうか暴力振るってるっていうしか見えない、そこの前提で見られると、もう誤解を解く前にこっちはこ今起きてる状況対処しないといけないのにっていうね、もう申し訳ないけど、その言葉だったらもう逆に言ったら、もう見て何もしないでいてくれてる方がありがたいっていう状況なんですけども、ここなんですよね。何をしてるですかじゃなくて、どうされましたかっていうことで、自分はそういうふうに見えるけど、実際裏にある背景が何だろうっていう思いを持って、何か困った方っていうあった時にね、声をかけて寄ってあげると、自分ができることその中であるかなっていうところに行き着くんじゃないかなって。これがやっぱりこう、地域を巻き込んでの、よくは支援とか言うけど、僕そこがまずポイントかなと思って、 言われたことをやるっていうのは もちろんね助け、うん、なんか何々してもらえませんかってやったらはい分かりましたってこれもいいんですけれども、でもそれが言える状況言えない状況いろいろあったりするわけであって、でしかもね、一般的に見てそんな強い力任せでやらんでもっていう言葉もね今まで何回も出ました。もう駅員さんとのバトルの話出た時なんかもねこの話出したと思うんですけど、でも先ほど言った通り僕も3000何時間とかも一緒に過ごしてるんですよ。もうその周りから言われるよりも背景から何からと今までの状況とかもう本当に分かってる中で取ってる手段があって、こういう力でね、よくもう M 君が分かるか分かんないかはちょっとはっきりしないんですけども、僕は自分でいつもね胸ポンポンって、ね、ここで自分で止める、これがかなりね今できるようになったんですけども、ただ止められない部分は俺が止めるぞって、止めるとはもうこれパワープレイになっちゃうってことなんですけどね、それはもうお母様にも説明してて、もうお母さんさっき言った青天食らったなんていうのはもうお母様も乗る前で俺僕青天食らいましたからね、もう向こうがもう本当に自分で止められないのを行動した時のパワーってすごいなと思うんですけども、そういうやっぱりこうね相手の背景とかも全部見ながら、一つ声をかけて、でもしその こうしてほしいんですけどってあった時に自分がもしできなかったら、ここでじゃあ自分が何ができるか言ったら、じゃあこれができる方どなたかおりませんかっていうふうに周りに救いをとか助けを求める中継点になればいいわけなんですよね。これエピソードでよく飛行機の中でどなたかお医者さんおられませんかってエピソードと一緒なんですよ。こういうのって技量やら知識とか関係なくできるわけじゃないですか。で特に発信者とか今世の中多いんで、こういうところから一つ一つやっていくとね、なんかこうものすごいしょうもないところのために何かができなくなったっていう、社会的参加に制限がかかるっていうのもね、でこの話をしようとした中にね、おまわりさんがね今日はもう帰られた方がいいんじゃないですかって言葉だけは出たんですよ。で僕そこで説明したのが、まあ、帰るのも一つの手なんですけども、ここで帰ると彼の今日のやれるかもしれなかったいろんな経験とかがゼロになるんで、なんとかっていう感じで結局、まあ、じゃあっていうことでこう一緒に付き添ってくれるっていうね、一つの、もう本当でも5、1時間ぐらい添ってくれたおまわりさんお二方にはねもう感謝なんですけども、その日の、まあ、支援にねつながったっていう、だからこういうなんかやっぱり世の中誰かのお力添えになろうと思った時に、もちろん自分ができるやつを提供するんですけども、自分ができるやつってやつがもしここでさらにこれはできなかったなと思うのが分かれば、僕はそこがスキルアップとかそういういろんな今情報ね、情報とか動画とかでまずやり方とかも学ぼうと思ったら学べる、もしくは周りに、いろんなそういうことをやってる方がいればどんどん教えてもらったり、逆に言ったら伝えるってことですよね、していくと、なんか本当にそういう見えない、いわゆる見えないバリアフリーをね外したいってことなんですよ。あの段差とか手すりとかいうのももちろんそうなんですけども、こういう見えないね、あの社会参加の制限なんかめちゃくちゃ見えないバリアなんでね、ここを外していきたいなっていう、もうちょっとねなかなかテンション上がりながら喋ってたら前半ちょっと過ぎたんで、ここで一旦ジングルを挟んで後半に行きたいと思います。のルルンズブリッジね、ちょっと前半はなかなかね、まあ、もういつもっちゃいつもなんだけど、なかなかちょっと興奮状態で喋ってしまったんですけど、まあ、後半なんですけどね、後半も M 君のお話になるんですけどね、今回は。で、このガイドね、いろんな移動支援、僕だから体験型で、いろんなあの本人の、まあ、自立支援っていうことをやっぱりできるものはできる、もしくは今までね、うちらが勝手に手伝っちゃって、やれてるのに実はやってない、やれないちゃうか、かっこして知らんけど、もう知らんけど、ここも知らんけど分かんねんでって話、前ガンちゃんとかとね一緒にしたと思うんですけど、 そういうやつでね、どんどん新しい本人ができるやつ、もしくは今やったらできるかもしれないっていうのを見つけ出したいなと思う体験型としての、本当にフリープランでね、いろんなとこに行ったりするわけなんですけども、ここで周りの方のご協力も得るっていうのもね、やっぱりこう膨らます。もう7年8年とかもやってたらね、行く場所なんかも大概、まあ行ける範囲とかでダブリがあるんですけれども、もう大概のところは行ってます。ただ同じ動物園でもね、行ったりいても何十回と行ってるのは、今日はここのポイント、今日はここのポイントっていうピンポイントでの、深めの体験でやってるんですけれども、ゴールデンウィーク後半ですね。後半ちょっとね、2つ、かなりご協力いただいた行き先がありましてね。一つが、ほら僕映画トークであやねさんとシエリーお嬢ね呼んで、いつも来てもらってる、ここの絡みのつながりの大元が門真フィルムコミッションなんですけども、門真フィルムコミッションから生まれた門真市のご当地キャラクターであるジェイキーとズボラちゃん、ジェイキーとズボラちゃんぜひねググってください。もう公式のねアカウントとツイッターじゃないわ、 X か今だったね、もあったりするし、TikTok とかでもね、かなりフォロワーも人気のキャラになってきてるんですけれども、そのね、ジェイキーとズボラちゃん、まあ僕とかやったら、もう国際映画祭とかいろいろお手伝いさせていただいている中でね、特に一昨年のコメディ映画祭とかでもう、すごいいろいろ関わってる、やっぱりこう、馴染みのあるキャラ、いるちょっとね、関係、ちょっと近く、他の方よりも近くさせていただいている。で、その活動をね、いろんなジェイキーとズボラちゃんも、いろんなところで活動されています。ついこの放送収録のちょっと前だったら、ミシガンね、滋賀の琵琶湖のミシガンのところにね、いろんなイベントですとかね、でいろんなも全国のご当地キャラさんたちとね共演したりとかね、いう中で、ABC ホールにのところのイベントとして、中之島文化祭2024かな、そこにね、来るというのをね、まあ、僕 X で見て、本当は僕いろいろジェイキーとかもね、なんかこう手伝いできたらなと思うんですけども、こうガイドに重なるんでなかなかできない中で、じゃあどうするか、 M 君に合わせてあげたいなと思って、でもこれもうお伝えしないで来るの情報でわかるから、そこに向かって行くわけなんですよ。何時から何時、ABC ホールのすぐね、リバーサイドデッキとか歩いてるってこう情報があるんで、そこに向かって行くと。そしてね、まあ僕もだから、ジェイキーになったんて去年の子供のね夏休みの映画作りのワークショップ参加してる時以来やなとか思いながら、でフィルムコミッションの方にもね、お久しぶりですとか、ね、こうご挨拶しながら、今日はねちょっと利用者さんぜひ会いたいっていうのがあって、写真撮ってもらえますかとかいう中でね、こう撮るんですけれども、もうありがたい話で、でその時ミッケちゃん、とかね、他のキャラクターも来られてて、後でなんかもうみんなでっていうなんか集合のなんかやってたんですけど、その前にですよ、写真撮らせてもらって、でその時にね、ちょっとこれ一つエピソードブログでもね書いたんですけれどもね、まあ写真撮ってもらう時にね、ジェイキーのちょっと特徴としては、ピースする時ギャルピースやるんですよ、下向きに V サインするやつね。で僕それ分かってるから、一緒にちょっとジェイキーも写真撮ろうとか言った時に、反対側にね M 君も一緒に写り込んでたんですよね。それは僕反対側で知らなかったんですけど、写真見た時に、まあ、僕とジェイキーは、ギャルピース下向きでも、 M 君は普通のピースをしてたんですけども、写真撮ってくれる方がねもう一枚言ってた時に、なんと M 君ちゃんとねその瞬間に下向き、2枚目は下向き一緒になってるんですよ。M 君はもともとやっぱり見て学ぶ、言って理解してもらうじゃなくて、見て学んで体で覚えてもらうっていう性格を知ってるから、やっぱりもうこういうのって生きてくるよなって、もう見てくれてるっていう、どんどんどんどん増えてきて、いろいろこちらもいろいろ体験してもらいやすくなるっていう、こういうのってね、本当に今回ね、ジェイキーとズボラちゃん本当久しぶりでね、なんか会えて僕も嬉しかったし、 M 君にもなんか写真、まあお母様もねその時おられて、お母様と親子でジェイキーとズボラちゃんの写真とか残したりしてあげれたよなって、これはお母様にとってもプラスになるし、 M 君もねなかなかお母様と外出とかいう機会とかもないだろうからっていう風な イベントがまずできたのと、あとねちょうど時間が押してきたんでね、早口もうこれ以上早口になって宴会って思うんですけども、もう一個キャンドルね、講師仲間のキャンドル作り、ブース出されてる墨の絵、墨墨フェスタっていうのがあって、墨の絵公園で、まあ、ずっとされてる。で去年も母の日の、プレゼント用として作りに行ったわけなんですね、僕は。で秋にも行って、今年も同じ5月5日なんですけども、まあ、行きまして、そこのブースでは3個目のキャンドル。でも M 君自体はね、もう豊永祭りとか含めてもう6個目の、キャンドル作りって感じで、毎回毎回違う、まあ、テーマも込みでいろいろ違う形が出るんですけども、まあ、今回お世話になる、またね、行くからお世話になりますねって講師仲間さんにお願いしてて、もしめっちゃ材料ね人気でなくなってきたらごめん、うわワンセット残しといてねとかね、ちょっと裏でやりながら、まあ、連れていくわけですよ。そしたらね、今回6回目に行った時なんかは、もうね、なんとなく、キャンドル、もうろうそくって言うんですけど、M 君は。なんか、キャンドルっていうのはわかるんですよ。で、行った時に、物も見たことがあるやつ。だから、座るところとかも、なんか見たことあるぞとか見ながら、もう椅子ポンって座って、こっから今作るんだなっていう体勢が、M 君なりの、からの、受け方で。出来上がってきてるんですよね。これも重ねればですよ。で、ここで作ってもらう中で、やっぱり手順とかも少しずつ慣れてくる。で、講師の、ね、方にもね、いつも言ってるのが、まあ、一般の方が大概お客様多いんですけれども、こうやって障害の方とか来られる場合とかも、まあ、多々あるだろうから、一つ、ね、例といったらあれですけれども、こういう、まあ、僕もいるから安心して障害の方に対する、接し方、アプローチの取り方とかも経験の一つになってもらえたら、今度出店側もあたふたしなくて、本当にどんな方でも実は本当に正真正銘のウェルカムな状態の出店ブースを作れるかなって思うねのがあったんですよね。でこういうのってやっぱりもう僕キャンドルやりだした理由がやっぱりワークショップ、こう障害の方のワークショップをやりたいっていうところから、まあ一つ何かなっていうところで、まあ美奈子先生と出会ってね、同じ豊中のこのキャンドルを始めたわけなんですけども、まあ自分のところに来てもらうっていうのもそうだし、だから自分もこういう感じで、講師の方、それができる講師の方が増えていくとね、またこういう風なやり方がどんどんどんどんこうやっぱり行きづらいよねっていうのがあって、連れて行かない、これがはっきり言ったら意図的に後付けで作っちゃう社会的、参加の要はバリアになっちゃうんで、こういう一歩一歩とかもあるんだよっていうのをね、ちょっとこれからも伝えていきたいなとか思ってるうちに、もういい時間になってきましたので、ここでジングルを挟んでエンディングに向かいたいと思います。はい、本日もね、もうエンディング、なかなか伝えたいこといっぱいあってね、久しぶりの、まあ、一人語り、こういう話とね、なったんで、ちょっと駆け足すぎる、駆け足の倍速ぐらいにもなっちゃいましたけども、いや、本当にね、もうどんな、まあ、もう僕の場合だったらキャンドル作り、もう大人も子供も、もうどんな方でもね、その人に応じた作り方、楽しみ方ができるっていう、シチュエーションをね、広げていきたいし、まあ、キャンドルに限らずね、いろんなところに、まあ、やっぱりできるだけ、本当にもう見えない段差とか手すりとかそういうところっていうのはもう見えるバリアフリーでかなり改善されてますけれども、この見えないバリアがあるっていうところをね、本当にこう考え方一つ、言葉一つで大きく変わるところとかもあると思いますので、まあ、こういうのをね、お話し合いしていく場もね、僕ちょっとこれから作っていきたいなと思うので、ご興味ある方はちょっと声かけいただければと思います。はい、皆さん30分いかがだったでしょうか。もうここから夏ですよね、はい、今度暑さに気をつけながら体調に気をつけつつ、良い週末をお過ごしください。それではまた来週、さよなら。